ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。さて、今回のコメンテーターさんは。
はい、皆さんこんにちは、京都 NPO センターの近藤です。どうぞよろしくお願いします。
はい、近藤さん、今回もよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
近藤さん、周りを見渡すと、なんか昔からのいいものだけど、最近あんまり光当たってないなっていうものっていろいろありますよね。
そうですね、やっぱりといえば白壁じゃないですかね。
あ、まあ、日本らしい、
日本らしい、まあね、京都ね、僕実はそういったところが好きでね。
あ、そうなんですか。
よく出かけたりするんで、今言われてそういうのが出てきましたね。
あら、おー、いいですね。まあ、観光するときにちょっと見た目が変わるかなっていうような、そんな活動を、ね、されてる方を今回ゲストにお招きしておりますが、はい、ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは漆喰アート集団 HB 代表の岡本依子さん、そして芦田浩一郎さんお迎えしています。芦田さん、浩一郎さんでよかったですよね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします
というお二人をお迎えしてるんですが、さてさて、さっきちょうど白壁っていう話もありましたけど、ね、といえば岡本さん、何でできてるんでしょうか。
漆喰です。
漆喰ですよねそうなんですよ。なんかでもリスナーさんで、ね、もしかしたら漆喰っていう方もいらっしゃるかもしれない。
結構いらっしゃるんじゃないですか ね、
う
ん、ね、
そうですよね、大人な私たちは大丈夫かもしれませんけど、最近触れたことがっていう方もいらっしゃったりするかもしれませんので、岡本さん、できれば初心者でも分かる漆喰の説明をお願いします。
初心者でもですか、はい、いやでも漆喰は本当に京都の街にはたくさん溢れてまして、はい、皆さんがよく行かれる、京町家の壁であるとか、蔵の壁であるとか、はい、そういうのの白い壁は全て漆喰です、うんうん、あと、うん、二条城とか、はい、なんだろう、お寺に使われてる壁もほとんどが漆喰なので、漆喰知らないなって言ってらっしゃる方も、実は隣のお家が漆喰だったとか、町内に一つのあるお寺が、漆喰の壁でできてたとか目にされてると思います、
ね、分かってないですね。多いと思いますね。そうですよね、分かってないだけで毎日通って見てるんだけどなっていう感じですよね自然と、はい、さて、最近あまり、ね、使われてないような感じなんですけど、なんでなんでしょう。
なんでなんでしょう ね、 ね
すごい いい特性というか特徴があるんですよね、漆喰そのもの
ね、漆喰は調湿性があったりとか、はい、消臭効果があったりとか、うん、外壁に使うと燃えにくいっていう特性もありますし、はいはい、昔は建築建物建てるってなると、はい、最後の、まあ、見栄えもいいですし、はい、漆喰を塗って仕上げるっていうことがほとんどだったんですけれども、はい、最近は工事の問題であるとか人手の問題であるっていうので、うんうん、縫って仕上げるっていうことがすごく難しくなって、どちらかっていうとできたものを貼って仕上げるっていうのが主流になってます、まあ、その中で縫って仕上げる漆喰っていうのがちょっと少なくなってきたのかなと思ってます、
うんうん、実は岡本さんは建築士でいらっしゃって建築事務所を主催しておられるんです、うん、だからそんな今の専門家のみたいなねコメントをくださるんですよね、
ね、その建築士さんがなぜ漆喰アートの方に行かれたのかなっていうところがすごい興味があるんですけどなぜだったんでしょう。やっぱり漆喰魅力的ですか。
そうですね、うん、まあ、きっかけっていうと、まず自分の事務所に、まあ、漆喰を塗ったっていうのがきっかけなんですけれども、まあ、塗る前はなんとなく打ち合わせスペースが、まあ、 クロスで仕上げてたんですけど、はい、ちょっと空気がこもるなって気になってました。で、まあ、あのちょっとした事情で漆喰を塗ることになって、まあ、自分で塗ってみようと思って塗ったんですけど、まあ、塗ってる時もとても楽しい。で、塗った後もあれ？なんかすごい空気が綺麗だな、なんか居心地が良くなったなって思って、本当それはすごい体感したんです。でその時になんかこんなに縫って楽しい、で縫った後も効果的っていうのをどうにかしてこうみんなにお伝えできひんかなって思って考え出したのが、あの、まあ、手に取ることができる小さな木製パネルに漆喰を塗って、それを自分で作ってもらったのを持って帰ってお部屋に飾るっていうことができたら伝わるのかなって思ったんです。
押田さんはちなみにどこから関わってらっしゃるんですか？
僕はあの大学が建築の大学で、
はい、
で、
はい、
あの去年から設計事務所に、
はい、
あの勤めてるんですけれども、そこであの漆喰アートパネルっていうのを岡本さんがしてらっしゃいまして、
はい、
一体何の活動をしてらっしゃるのかなっていう最初は疑問で、で、お城祭りっていうのを毎年11月頃に開催してるんですけど、はい、桃山城のふもとで漆喰アートパネルの体験っていうのを毎年やってはるっていうのを、と一体どんなものなのかなって一回体験したんですけど、もうそれはそれはもう楽しくて、コテも初めて、職人さんが使うコテっていう道具も初めて触って、持って、で塗ってみた時に、なんか楽しいなってなって、でしかも乾いた後もお家に持って帰って飾れる、はい、なんて素晴らしい漆喰アートパネルなんやって思ったのがきっかけで、もう漆喰アート集団 HB として、
はい、
そのどんどん漆喰の良さ、漆喰アートパネルのそのものづくりの楽しさっていうのもどんどん広めていきたいなって思いました。
もうやってみたらもう、はい、あまりの楽しさ、
はい、
じゃあ目論見通りです
じゃあ
岡本さんが急に壁を塗り出しても別に驚かない楽しいだろうなっていう感じで見てい
らっしゃる、はい、すごくハマりましたね
ちなみに近藤さん塗ってらっしゃるところは見たんですね
あ、僕はね、はい、ちょっと別のお仕事でね、事務所の方に寄せていただいた時に、はい、そのパン、壁をね、拝見しました、
はい、
すごい大きな壁ですよね、
はい、
もうまあ職人さんが塗ったんだとばかり思ってたら、はい、いたら岡本さんご自身でコテ使って塗られたっていうから、ね、びっくりしたんですけど、
そうなんですか、はい、そんなに綺麗に塗れるんですか？
汚いんですけど味なんです。
あ、
コテアートも味なんですね、
うんうんうん、味
なんです。いい感じの、こう、
いい感じになるんです。
ここ大変だったろうなとか
見えてます
またそれも愛おしい感じなんですね。
はい、そうです。
うん、それの、まあ、自分家の壁ちょっと無理っていう方は、うん、ぜひぜひパネルを塗ってちょうだいということですね、
はいはい、
さて、はい、そのパネルの楽しさをね、今芦田さんからもがっつり話をしていただきましたけど、はい、来られた方はどんな感じですか？いつも、
いや、いつもニコニコして、
ニコニコして、
はい、もうハマったらハマったで、はい、もう次に次にもう一個塗りたい、もう一個塗りたいって、
そんなに、はい、
子供さんにも大人気です
あ、そうなんですね、は
い、単に平面を塗るだけじゃないんですもんね。
平面を塗るだけじゃなくて、うんうんうんうん、あと飾り付けの、その自然の麻紐っていうもので最後は飾りをつけるんですけど、それも自由に、
はい、
決まりはないので、好きなようにそのデザインして、あとは乾いた後も楽しめる、持って帰ってそのこの時に体験したよっていう思い出にもなるので、すごくいい体験を提供できてるのでないかなと思ってます。
今回ねお持ちいただいてるんですけど、15センチぐらい、はい、20センチ弱ぐらい の, 正方形のパネルに漆喰を塗って、はい、これお持ちいただいたのは枯山水がテーマなんですね。
はい、はい、そうなんです。
お庭のようなで、ちょっとオリジナルなおしゃれなモダンな感じに、これデザインは自分で決めれるんですね。
はい、もう好きに作っていただけます。
麻ひもだったり、うん、もう何乗せてもいいんですか？
そうですね、本当に何でもできすぎて、ちょっと 決めてよって言われちゃうんでそれでこの枯山水 の、 あのパターンを作ったんですけど、それでも皆さんも見本通りに作られる方は一人もいらっしゃらない、はい、もうこうしたいあしたい好きに作っていただいてます。
あ、やっぱりこう何か引き出すんでしょうね。
何か引き出してると
思います。白いこう漆喰の向かい合った時に、はいはいすごい、はい、今ラジオなんであれですけど、お二人ともすごい笑顔でそうなんですって言ってる、ね、多分やってる方は同じ感じの顔になるんだろうなと。
そうですね、多分ですけど、うん、最初はできないできないとかね、私そんなセンスないねんって言わはるんですけど、でも本当全然みんな絶対そんなことなくて、物を作るのって本当楽しい。でもなんかね、こう生活の中であんまりそういう機会が減ってきてて、なんか自分で作るオリジナルで何かするっていうことが減ってると思うんですよね。なんか与えられたものをこう並べるとか、そういうことがすごく多いので、なんか自分で0から1作っていいんだよって言われると最初戸惑わはるんですけど、なんかやってるうちに何これ何これ、小学生ぐらいに戻っちゃったみたいな感じで、もう皆さん楽しい。
いいですね、すごいストレス解消にもなりそうな、
多分絶対なると思いますね。なってますよね
こう向き合って、でそれをゆっくり考えてて大丈夫なんですか。
いや、それがまた漆喰が乾きますんで、
はい、 はい、
あの接着剤とか一つも使ってなくて、漆喰の持ってる本来の吸着力だけで、あの石とか苔とか小石とかを並べていきますんで、乾いちゃうとあのくっつかなくなっちゃうんですね。なのでちょっとこだわってる方とかも、漆喰乾きますよって言うと急がなくっちゃってことで、あのまあまあ皆さん 3,40 分であの仕上げてくださってます。
そうなんですか、はい、3,40 分じゃガッと集中して、
はい、
うん、
出来上がりはそんな時間で作ったようには見えない。
おー、うん、いいですね
なんか名言があるとかおっしゃってましたね。
漆喰アートパネルに失敗なし、
失敗なし、失敗ないですもうね、味ですね、全て
全て味です。
うん、インスピレーションを注いだ塊が出来上がるわけですから、それを持って帰って、はい、お家に飾れるし、
はい
ね、で作ってる間も癒されるって話ですね。
そうですね、あの漆喰の持ってる調湿作用を、まあ、あの真正面で自分があの、はい、吸ったり吐いたりしてるもんですから、その空気を吸うだけでもあのすごいこう心地よい感じにはなります。
ね、聞いてらっしゃる方がなんだろうなって今こう、ね、なってる気がするので、ね、ワークショップやイベントってどんなところで例えばされてるんですか。
今やらせていただいているのは、あの伏見 の、 あの京町屋で、あの旅行会社をされているエクラジャポンさんっていうところがあるんですけれども、ここはあのとても由緒正しい町屋で、あの開放されていらっしゃるので、そこであの漆喰の和室に囲まれてワークショップ、枯山水のワークショップをさせていただいてたりとか、2月からは定期的にあのホテルでアクティビティとしてワークショップをさせていただくことになりました。
いいですね。それは地元の方とかの旅行客じゃなくても参加はできるんですか。
はい、参加してもいいということでホテルの方は言ってくださってますし、伏見、はい、の町屋のエクラジャポンさんはもう誰でもウェルカムですので、伏見、はい、に来た時にはぜひ隔週で水曜日やってますんでチェックしてみてください。
いいですね、観光のついでに伏見に行かれたついでにね、
はい、
漆喰アートパネル1枚作って帰ろうかっていう。
そうなんですそして乾いてる間に、
はい、
十国舟に乗ってもらって、大倉記念館でお酒を飲んでもらって、いい感じになった時に乾いた漆喰を取りに来てもらう。
あ、素敵、いいですね。
は
い、
完璧なプレゼントです
。楽しみ尽くせますよ。
はい、
ね、さてさて、まだまだ魅力は止まらない感じですけども、じゃあここで一曲音楽をお聴きいただきましょうか。アドシクミクラブパンゲア、フラットアウト。本日のゲストは漆喰アート集団 HB 代表岡本依子さん、芦田浩一郎さんのお二人です。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう熱い漆喰愛がですね 割とあのパッと見静かな印象のお二人なんですけど、
そうです
ね、もう、はい、溢れるものがありますね。さてさて、まだまだ、ね、これからどうなっていきたいですか、岡本さん。
そうですね、私は本当にいろんな人に体験していただいて、漆喰の良さ、ものづくりの楽しさ、
は
い、あの建築の魅力感じていただきたいので、今はあのワークショップも限られたあの場所だったり、
はい、
限られた時間でしてるんですけど、気軽にパッと来てパッと漆喰に触れてもらえる、本当夢は漆喰アートパネルのサロン、はい、
サロン、
ね、はい、ワークショップもあのできる、漆喰もパネルも見ることができる、そんなサロンを、まあ、常時ずっとあの開いてられるっていうのが夢です。
いいですよね、はい、聞いてらっしゃる方でね、何かしたいな、まず受けたいなっていう方もね、いっぱいいらっしゃると思うんですけれど、
ぜひよろしくお願いします、
ね、サロンね、ふさわしい場所だったり、あと人も必要ですね。
はい、そうです、常時やっぱりいて、あの皆さんにお伝えしてもらいたいので、あの好きな方いらっしゃったらぜひ一緒にして、あのものづくりと漆喰とあと伝統技術を未来に残すという活動を一緒にできたらと思います。いいですね、はい、
そんなサステナブルな一面もあるわけですね。
はい、そうです。
うん、
芦田さんに言わせると、一度これは必ずハマるっていうことですよね。
そうです、
とにかくやってもらいたい。
っていう方には一応キットもあるんですね。
あ、そうなんです、このキットもね、最初なかったんですけど、
あ、はい、
とにかく家に帰ってもう一枚作りたい、ご要望から、はいはいはい、じゃ あ, あのキットを作ってっていうことでご用意させてもらってます。
それはお家でできるもんですか。
あ、はい、一回ねワークショップで一緒にやってると、もう手順も慣れてらっしゃいますし、あ、分かった分かったってもう普通に持って帰って作ってもらってます。
はい、いいですね、う
ん、皆さんこんなんできたよって写真も送ってきてくださるんで、それもすごい楽しみです
そのアートパネル展もできそうですよね。
それもね本当に有名で、やりたいなと思って。
あ、やっぱり、はい、ちなみに芦田さん今まで何枚ぐらい作られたんですか。
僕はもう数えきれないぐらい作ってますねもうこの1年で何個作ったかわからないぐらい、もう1ヶ月に5枚とか、
はい、
おすごいですね。
1週間に、まあ、1個作って、
はい、
でまたそれを持って帰って、でまたなんかプレゼントとか、友達のプレゼントとかに、なんかすごく、
ね、そういうのもいいかもしれない
ですよね。ホワイトデーどうですか。まだホワイトデー間に合います
よ。もらえたらね。
お母さんの決意一言が出ました
。あれいいんですよ、もらってなくても
自らね、
そうギリーボワイドでじゃなければ
いや、いいと思います。白いですからね、
白いもの。
あ、そうですね、
この季節ちょうど探してられる方がいらっしゃるんじゃないですか、
ね、そうですよ、ちょうどね、漆喰アートパネルね、はい、それもなんか芦田さんも漆喰アートパネルアーティストに名乗れそうなぐらいの、プロになれそうなぐらいそのうちどんな、
いつもはあの5人で漆喰アート集団 HB、はい、させてもらってて、残りあの女子3人がいるんですけど、
はい、
その中にも達人がいまして、
そうなんですよ、
めちゃめちゃ気になりますけど、
そうなんです、小手使いのプロと、
小手使いのプロ、
色使いのプロと、営業のプロと、
営業のプロあとじゃあ必要な人材というと、
そうですね、場所ですね、
場所ですか
ね、まあ、手伝ってくれる人もあの夜とかね、
はい、
土日とかね、
そうですね、そうですね、
みんな主婦の仲間なので、夜とか、土日とか手伝ってくれる仲間がいると、もっと活動の方が広がるなって思ってます。
そうですね、ちなみに今回近藤さん、
はい、
あの知り合われたきっかけがちょっと あるようですね。
そうですね、うんうんうん、先ほどねちらっとその別 の、 うんうんうん、お仕事でって、申し上げましたですけども、うん、その京都 NPO センターが今京都市の事業でその市民サポーター派遣っていうのをやってましてね、
はいはい、
私どもその事業を運営してるんですけども、うん、やはりいろんな団体さんの活動を、まあ、いろんなその専門的な知識を持ってる人がサポートしていこうということなんですけども、ちょうど岡本さんとご宿屋と集団さんのその事業計画作りですよね、はい、そういったことについて、まあ、よその他の NPO 法人 の、 その事務局長さん、うんうん、やっぱりそういう組織運営をね長年やってこられた方に、うん、お手伝いいただいて、うん、それで私も知り合ったということなんですけども、
そうなんですね、
まあ、そこでもね大きなパネル見せていただいたり、うんうんうんうん、先ほど申し上げた大きな壁面に壁ですよね
あ、
もうとうとうと漆喰の紅葉を、ね、伺ってきたところなんですけど
それでそんな詳しかったんですか
それとそうですね、趣味の白壁と
趣味の白壁と、はい、そこですね、はい、ちなみに近藤さんが思う漆喰アート集団 HB さんの魅力ってどんなところですか？
魅力ですか、
うん、
いや、 やっぱりね実物を発見すると僕なんてその絵心とかがないものですから、うんうんうんうん、なかなかそういったものには近づきにくいかなと思ってたんですけども、うんうん、拝見してると、
はい、
これだったら僕でもひょっとしたらできるかもしれないなというふうに思うところが一番ですね、うんうん、ましてまた足屋さんでもやってるなっていうところがそれは嘘ですけどね、
いや足屋さんめっちゃ器用そうかもしれない
かもしれないですね
いやでも足田君は本当最初はもうびっくりするぐらいえって感じだったでももう2、3枚ですかね。
へ
え。ああ、5枚やん。
いや、
もうすぐです。
それが魅力ですよね。で、実際できると、うん、やっぱり本当にこう様になるんですよね。うん、これ壁に飾ると、うん、どこで買ってきたんって言われそうな感じのね。
本当に
それはすごいですね。
はい。
はい、
いいですね。
完成度が高いですね。
うん、でも意外とハードル低く簡単に作れる
よ、はい、そうなんですよね。
なんか始めたいなっていう方にちょうど良さそうですね、うん、
はい、
うん、さてさてそういう方が受けたいなちょっと覗きたいなっていう方に近々イベントもあるんですよね。イベントというかワークショップもあるんですよね。ホテルさんとか、
はい、
はい、今週の2月15日に早速ホテルでのワークショップがあるんですけど、
はいはいはい、そうなんですね、はい、さて放送される3月4日以降には何があるでしょうか。
第2第4水曜日の、
はい、
エクラジャポンで開催されるワークショップがあるんですけど、
はい、
それは枯山水の庭作りということで、は
い、いいですね、はい、実際今日お話しして、ね、聞いていただいたワクワク多分されてる皆さんもそちらに走っていただけたら、走っていかなくても大丈夫ですか、
はい、走ってい
かな
くても大丈夫です
、はいね、いっぱいになってるかもしれませんけども、
はい、第3土曜日の17時からは、
はい、
ホテルさんの方でワークショップも開催、はい、
これ毎月なんですね。
じゃ毎月とお聞きしてます、
はい、いいですね、はい、
ぜひ
このホテルってどちらのホテル。
ホテルはね、市場河原町下がったあたりですね、
うんうんうん、その辺の詳しい情報はじゃあホームページとかブログとかその辺でまた発信してくださるわけですね。こちらは、bbhome.com さんのホームページで、ね、
はい、
こちらにブログでアップされたりされているということなので、
はいはい、
ね、記事を見つけたらこれかと、
はい、チェックしてみてください
、ね、
はい、
URL が b-b-home.com こちらですね、
はい、
はい、ぜひぜひ。結構頻繁にアップされてますか。
そうですね、
はい、
はい、頑張ってます
圧力かけました今、
はい、頑張ってます。
漆喰アート集団 HB で検索しても行き着きますよね。
ね、
大丈夫です。
エントリーのタイトルね、
ええ、いろんなブログとかね、はい、実際制作されてると、
うんうん、
僕それで拝見しましたから、ね、はい、
はい、漆喰アートパネル写真もね、はい、そこで見られたりしますもんね、
はい、
ぜひぜひお気軽に行かれてみてください、はい、
よろしくお願いします、
はい、漆喰の魅力熱く語っていただきました、は
い
はい、お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は
働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。